注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのは、
では第2位に行きましょうか。
はい。
いやー、僕は本当にね、南くん以外とかぶってないんですけど、これはかぶるんじゃないですかね。スティルウォーターです。
あー、自伝のすぐ下に入ってます。
マットデイモンの。
マットデイモンが、主人公で、お父さんなんですけど、生き別れの娘がいて、で、パリでしたっけ、フランスに、
行きますね。
刑務所入ってるんですよね。で、そこに訪ねて行って、
ここに行って捕まるので、別に行き別れではないんですよ、あれは。
それで、娘と交流を始めるっていう映画で、まあ実は僕にもね、生き別れの娘がいて、まあずっとね、子供と会えない父親みたいな映画に共感を覚えてたんですけど、大抵の場合、父親がクズで、娘は何の非の打ちどころもない人格者みたいな、子供はいい子みたいなのが多いんですけど、この映画はもうとんでもない問題児で、
娘がですね、ひどいですからね。
あーってもうなんか、もう雷に打たれたように、今まで抱いていた共感はちょっとぬるかったぞみたいな、こちらではないかみたいな、
あのね、娘さんがね、生き別れてるから、どんなになってか分かりませんもんね。
そうなんですよ。それでね、もう本当に、まあ僕もね、実は似たような体験をしたことがあって、もう映画見てるたびに、うわみたいな、もう人がいなかったら声出してんじゃないかみたいなことが、もう、まあちょっとなんか恐怖体験みたいな、
映画だったんですか。
ことがあって、ですね、まあ、だからもう、僕評論家じゃないですので、どういうふうに映画を見るかっていうことを考えたときに、何がこう自分に、を揺さぶるかみたいな、そういう意味では、とてつもなく揺さぶられてしまったんですよ。なので、映画としての、まあ、普通にね、サスペンスであり、ミステリーであり、なんかあと、マット・デイモンがね、縁もゆかりもない土地に行って、そこの人たちと交流するみたいな楽しさも描かれるんですよ。なんかシングルマザーと、ちょっとなんか、
長くなりますからね。
そう、淡い恋をするみたいな、そういう、愉快なところもあるんですけど、映画としてどれほどいいかどうかは、もう僕にとってはもはや、そんなに大した問題ではないぐらい、とんでもない、映画でした。
いや、すごいとてもいい映画ですよ。実際映画としても評価高いですし。
あ、そうですか。
いい映画ですよ。とてもこう、さっき言ったように、いわゆるレッドネックのアメリカのお父ちゃんがフランスに行かなきゃいけないっていう状態ですね。面白いですからね。
そうですね。まあ、とにかくね、ちょっともう、一回見たいかって言ったら微妙なんですけど、でもなんか、心にはもうとてつもなく強く残る、映画体験だったので、ここに2位にさせていただこうと思いました。小泉の2位、スティルウォーターです。はい、では後藤さんの第2位をお願いします。
はい、まあこれがね、1位でも個人的な印象、多分リメイク作品っていうのもあるので、まあリメイクだろう戻すって変な話なんですけど、まあやっぱオリジナル性は僕は割と重視したいところがあるので、まあちょっと2位なんですが、はい、韓国映画ですね。またはい、
ハードヒット入ったんです
ね。ハードヒット発信制限、
はい、発信制限ですね。これじゃどこだったか、ドイツだったかスペインだったかな、やっぱ映画のリメイクですね。
ヨーロッパ、
はいはい、
はい、ヨーロッパの方で、じゃあ僕リメイク、あ、オリジナル見てないので、まあ多分ほぼ同じっぽいんですけど、はい、まあちょっとまあそのオリジナルとどの比べてっていうのは全くないんですが、まあとにかく本当にこう、まあストーリーはあれですね、なんか爆弾、車になんか爆弾が仕掛けられて、それに乗っちゃって、でなんか降りたら爆発するっていうので、でなんかこの遠隔でなんかその犯人からなんか、こうしろ、ああしろみたいな、ああだこうだって言われて、まあよくそういう話はあったりしますけれども、 で、なんかその一般人の人が、なんかエンダンドがこんなに見えてあるんですけど、まあ実はその、ちょっと過去にね、いろいろあったみたいなのがこう暴かれていくようなのを、ちょっとこう、ミステリー的な感じで追いかけながら、どうしたらこう、なんか助かるんだみたいなのを、まあサスペンス映画ですね、なんですけれども、あとはこれね、まあまたこれも、まあ、アクションの演出みたいな話なんですけど、まあとにかくね、この演出ってすっごい面白くて、ただその、街の中でね、車でこうビビビ逃げていて、その警察からも追われる身になって、その警察のカーチェイスということで、銃撃戦とは基本的にないんですけれども、あとヘリコプターとかもね、街の中で考えてまして、もちろんある程度、まあ合成とか CG が使っているところも当然あるとは思うんですが、そういうの含めてもね、なんか、すごいこの演出力っていうのが面白すごくて、で、なんかパンフレットとかも買ったんですけど、監督の人はなんか彼が、長編デビュー作らしくて、で、ただなんかその他の映画とかで編集とかはずっとなんかそのプロ、編集のプロでずっとやってた人らしいんですね。まあそれもあったら、本当ね、その編集としてのつなぎ方とかそういうのがすごい面白くて、まあなんかね、それこそまたなんか別にマイケル・ベイで草すきは全くないんですけれども、アンビランスとかですね、もうすごいあれ面白かったですし、なんかあと、なんかマイケル・キートンとかマービラスとかもあれは面白かったですけどとか、はい、ああいうようなもう、比べてもね、なんか本当にこのカーアクションっていう意味で言えば少なくても昨年見た映画の中でもう図抜けて面白かったです。映画が。まあそんなにそこまでこれも、そのハリウッド大作に比べたらお金がかかってる方で当然ないですし、そこまでめちゃくちゃものすごいなんかカークラッシュとかがあるわけではないんですけども、まあでもそんなこと言ったらね、昔のブリッドとかそんなのは全然お金かかってないみたいな話になっちゃうので、やっぱそこだったらやっぱ演出なんだなっていうところで、このカーアクションのね、見せ方とかそういうような、まあ、とにかく面白くて、まあ別にカーアクション以外の話が面白いんですけれども、だから別にまあストーリー的なまあそのリメイクっていうのもありますし、まあまああれとも分かりやすい話でもあるので、そのまあどね返しというか、まあ後半泣かされるまあ謎みたいなのも、まあまあある程度予想できるような範囲のものであるんで、あるお約束みたいな定番のストーリーですので、まあそこがどうのこうのってないんですけど、とにかくそのアクションエンターテインメントの見せ方っていうのが、まあやっぱ素晴らしいというところで、もう本当にこれは、まあリメイクってちょっと後から知ったので、ちょっと後からして、あ、なんだ、リメイクなんだってちょっと思っちゃうところあったんですけど、最初は初見で見たときに、なんか、こんな面白い絵はよく作るなっていうぐらいで本当に見て、面白かったなってひたすら思って感服して見てしまいましたね。
これは、どこで見たんですか？
これはまた、東京新宿シネマート。いや、あんまりシネマートでもそんなにね、なんか、大々的に大きく公開されてたやつじゃないので、うん、地方とかで、まあちょっとやったとかやったかもしれないけど、まあ、
全く知らなかった。
多分、ほとんど知られて
た。俺はワウワウで見ました。
あ、ワウワウでやってたんだ。
もうやってるんですよ。早い、早い。
オリジナルを先に見ていたので、ほぼ一緒ですよ。
オリジナル。
オリジナルの方が、もうちょっと低予算なんで、アイディア勝負が多い。アクションとか、ヘリコプターの下りとかの多いは、韓国映画の方がお金がかかってるくらいなので、うんだからアクションの見せ場は、だから最後の方のアクションの量も、韓国版の方が多かったです。原作ゴリさんの方が、もっとタイトな、追い込まれていくサスペンスの方が強いので、
かなり、シチュエ
ーションみたいな感じで。かなりシチュエーションで、予算が短いので。
まあ、多分そんな感じなんだろうなと思いましたけど。
韓国映画の方がリメイクの方が豪華になるっていうのがすごくなってきてて、今は。
あ、そうですね。だから、今、まあ、リメイクっていうのは割と否定的な言葉で使いましたけど、韓国映画は最近のそういう、まあ、日本とか海外、外国のね、映画とかリメイク作品とかってありますけど、やっぱりなんかね、まあ、リメイクもね、いいものもあればダメなものもあるんですけども、韓国がリメイクした映画とか、やっぱ基本的にね、外れが、ないとは言わないですけど、やっぱり、ね、成功してるんですよね、やっぱ。なかなか、それ
は。多分、二つなんですよ。世界で、ヨーロッパとかで作った映画を、アジア風味にリメイクして面白くなってるって多分、人生であんまりないですよね。結局。香港映画ね、たまにセルラーをコネクトに、コネクテに変えたりとか、ちょこちょこ香港アレンジはあって、味わってましたけど、どっちかというと、アクションの激しさだったじゃないですか、今まで。
セルラーの方が面白かったですよ。
そう、まさにその感じだったから、それで慣れてるとあっちなんですけど、だから香港映画はどっちかというと、よりコテコテにするってことが分かったのが、韓国リメイクはどっちかというと、ドラマチックな部分を足してくれたりとか、欲しかったのにっていう豪華さを足してくれるので、すごい楽しくなんですよね、意外と。初なんだ、多分歴史上で初なんですよ、本当香港映画の。
リメイクも大きくして、かつドラマがお供えになるわけじゃなくて、ドラマ性もむしろさらに掘り下げるというか、なんか全体的にパワーアップして、すごいな。だから結構他の韓国映画とかでも、まあ基本的にリメイクだってことはね、大体押さないので、当然売るときは。だから後々からリメイクなんだって、後は知って、 驚くようなのがあったりするんですけれども、やっぱすごい面白いなっていうのは、
分かりますね。見れたらいいのになって思いました、結構。
うん。まあ、これはもともとはアジアですけど、人質っていうファンジョミンがね、本人役演じて、誘拐され、あれもアンディ・ラーがね、映画ありましたね。まあ、アンディ・ラーのすごいあれも面白かったんですけれども、やっぱリメイクはリメイクで観光ならではの面白さっていうのがありましたし、やっぱアクションの部分で言ったらやっぱり、まあ、後が作ったってもちろん強みあるんですけれども、やっぱ韓国のリメイク版の方がやっぱ面白いと激しいって思いましたし、やっぱね、そういうリメイクっていう部分においてもその韓国のパワーっていうかね、なんかすごいなって思
っちゃいます。グレナしたらエノリって思うことがすごく多くなりました、ね、
そういうところで。
手作が多いですからね。
そうですね。
しかもね、こう全然口が悪いの、ブラジルとかから探してくるので、本当に。面白ければ、韓国映画になる面白さのであればって、世界中に今アンテナ張って探してきてるから、知らない面白い映画が、韓国リメイクしたことで初めて知ることが多いので。
はい。では、後藤さんの第2位は、はい、ハードヒット発信制限。
はい。
ね、でした。
はい。主役が地味なね、俳優さんは、ほぼ初主演じゃないかみたいな。
ね、このタイトルでいいんですかね。なんか、あんま見たいって感じが、
よく起こらない。オリジナル面白いけど。
敵役っていうか、そういう、犯人役が、なんか割とちょっと、一時期イケメン俳優で有名だ、ちょっと名前忘れましたけど、で、なんかちゃんとお勤めで、お勤めっていうのはあれですけど、兵役行って帰ってきて、初めてのまた復帰作はこれだったんですよね。だからそういった意味で、割とそのファンの人とかがね、結構映画が来てましたけど。
主役が地味だけど、敵役の悪役の方が大人気さなんで。ちゃんと工業的には。まあまあ、確か6位ぐらいで当たってるんですよね、韓国で。
すごい、では、菱沼監督の第2位をお願いします。
多分誰も入れないで、フレンチディスパッチ、ザ・リバティ、リバティ・カンザス・イブニングさん、別冊です。
はい。
僕がベス・アンダーソン大ファンなので。
はい。
だけではなく、まあ、中ではオムニバス形式になってますが、映画全体が一本の追悼特集号っていう雑誌の形式を取ってる。もともと、っていう話なんですね。編集長、有名編集長が死んだことで、その彼が選んでいた最後の記事のと、彼のための追悼号として出された別冊。まあ、別冊じゃなくて、もともとあるやつですけど、追悼特集号としての雑誌の最後を一本で映画にしてるって形に、で、公式、構想になっていて。これ前、ムーンライズキングダムで、実はレコード1枚分を実は映画にストーリーとして広げて作ったりとか、たまに構造で全部作るっていうのはたまにウェス・アンダーソン、たまにあるんですけど、その最新版になっていて、その最新版の仕方、まあ、その一本前がザ・ブダペスト、ザ・グランド・ブダペスト・ホテルも3冊の本の中を抜粋した状態で構造として作ってたりするんですけど、ここまで構造でこだわってやってる映画はなくはなかったんですが、多分ここまで無茶なことで構造を作ってる映画を作ってる人が多分ほぼいないんですね、世界中に。何人かいるとは思いますけど、これがそうでしたねって言いづらいぐらい、ここまで変な作り方してる人がほぼいないので、さっきのから、要するにアニメでドキュメンタルやるみたいなことと近い、現在いろんな映画が作れるようになって、しかも作家のスター、要するにたくさんの豪華キャストを入れて、作家の人気で回収することができるっていう多分時代って多分、逆に回収しないでもいいから面白いの作ろうよって時代で言ったら多分、ほんと半世紀ぶりぐらいに多分できてることだと思うんですよね。これだけ無茶な映画を作っても一応回収できる状態まで持っていけるっていうのは。ってことで、この挑戦ができる嬉しさにも、今も味わえてるっていうのは嬉しさがあって。しかもさっきの、多分デルトロのピノッキオなんても多分企画としては本当は通らないはずなんですよ。めちゃくちゃ金かかるので。まあ、ああいうことがやれるようになった配信だったりとか、違う、世界中に売るためにいろんな方法があるっていう状態になったこの2020年代の面白さを。はい、一つ表現してる映画だなと思って。
なるほど。
恐ろしい数の豪華キャスト。何しろ24名豪華キャストなので。
へえ。
ほぼ全員主役級が20名出てるって、こんな映画なかなかないので。要するにいわゆる東映、正月大対策とかのレベルを超えたレベルの豪華キャスト。なのにこんな特殊な映画が作れるっていうのの、なんか映画の多様性の面白さとして。 一つウェスター酸素は一つず抜けて勝負してるんだなって面白さを称えて、本当は多分クラスで言ったら本当は4位とか5位なのかもしれないなと思いながらも、あえて僕は2位に押したいって見ての2位ですね。
まあ、とうとう見に行くのをやめてしまいました。
話としては2話ぐらいしか面白くないですけど、あんま中1話なんだこれと思いながらやっぱ見ました。
もう早く終わんないかなってずっと思ってるのが僕にとってのウェス・アンダーソンです。
で、その、いかにその、すごく仕掛けを入れる。今回に関してはだってアニメも入ってきたりとか。
ああ。
まじいろんな白黒からカラーから画角は変えるわ。もう全然違う話は入ってくるわ、みたいな。なんでこれを全部一緒にしようと思ったんだろうってくらい、全然バラバラ話を入れてくる。
はい。シルマ監督の第2位は、フレンチディスパッチなんとかなんとかです。
はい。
はい。では、南区の第2位をお願いします。
はい。第2位、ごめんなさい。専門学校時代に、スラムダンク、やっぱり4本なので、ファーストスラムダンクはちょっと入れておかんとなと思って。
そうですね。第7位が、ザ・ファーストスラムダンクでした。
リアルタイムではないんですよ。専門学校入ってから読んだんですよ。はい。スラムダンクって。で、三王星だって言われてて、見たんですけれど、俺、まあ、主人公が変わってるっていう時点で、まあ、100% 想像できることではないんですけれど、試合の流れっていうのが自分が漫画読んでた時に俺を完全に理解してなかったんだっていうか、こんなスピーディーに戦ってたんだっていうのになんか、驚愕しちゃったっていうか、なんかびっくりしたんですよね。で、スポーツ映画としてもかなりよくできてるじゃないですか。
いや、アニメの表現としても。スポーツ映画でこんなにね、一試合丸々きっちり描いてるのって、もう異例じゃないかって思うんですよ。
まあ、一応、同じ形式でラブオブザゲームっていうのサムライミが
作る。あれ、
はい、
つまんない。
いや、構造は一緒ですよ。最初試合から始まって、歴史、野球人生を辿って1試合終わるって話なので。
うん、でも試合が全然スリリングじゃなかった気がするんだけど。
映画としてはそんな面白くないです。
うん。僕ね、野球映画は、欠かさず見るようにしてる、今もしてるんですけど、もう20代からずっと見続けてて、本当にね、試合で面白かったのって、頑張れベアーズぐらいじゃないですかね。
ウォルターマットの。
そう、でもあれも何試合もやってるけど、1試合丸々でここまでちゃんと試合を全部描こうとしたのって、記憶にないスラップショットぐらいかもしんない。アイスホッケーのやつ。ポール・ニューマンの。だいぶ前に見たから定かでないんですけど、試合面白かったなって思えるのが。でも、ただ、
あとあれですね、ロンゲストヤードと。
あ、ロンゲストヤードは、そうですね、あれでもなんか、
あれも
最後に。不正がなんかあるとかないとか、そういうなんかなかったでしたっけ？違いましたっけ？
試合ちゃんと見せるかって見たわけですよ。
ああ、そうか。だから、本当に実力でどうこうだ、みたいな、力量でどうこうだ、みたいなのって、本当映画として記憶にあんまない。
多分大変なんですよ、やっぱり、きっと。
僕も
2本しか思い出せなかったので。
はあ。そう、だからね、すごいことだと思ったんですよ。すただ、
素晴らしいですよ、スラム。ファーストスラム
なんか。ね、原作読んでないと意味わかんのかなっていうのが、本当にあって、いきなり、あんなね、トーナメントの途中の試合見せられたって、どうなんだろうみたいな。僕は漫画を読んでたから、わーって思ったんですけど、だけど宮城亮太って全然チェックしてなかったノーマークなキャラが主人公だし、そこででも面白かったから、果たしてどうなのかなみたいなところは、もう原作読まない時点で見てないから判断ができないんですよ。ただスポーツものを、ほんとね、韓国映画の野球少女とか、すっごいワクワクして見に行ったら、ちっとも試合しねえねえやんの、みたいな。 まあ、いい加減にしろよみたいな。
あれは、もうデオさんなんですよ。
あれ、そういうとこ、おいおいおいって思うんですよ。
それはね、かわいそうなんです。あれは本当日本映画ぐらいの低予算で作ってるので。
ああ、もうでもね、だったら別の話でいいじゃんかって思うんですよ。野球を看板にするな、みたいな。
それもかわいそうですよ、実際。見た方をモデルにしてるので。
そう、だからね、まあ、とにかく、井上武彦さんが、バスケットが、の試合を、こう、面白くする、描くっていうことに対する、もう確信ですよね。これが思いついたこの試合は絶対面白いんだみたいなのと、自分の絵、漫画の絵をこうして動かし、その自分の絵の素晴らしさっていうのを、もうそこに対する自信と確信がみなぎってて、それがもう見事に形になってるっていうことの素晴らしさですよ。俺がいつも普段やっつけで描いてる漫画をアニメにしたところで、こんなことには絶対にならない。才能がある人がいかんなくその才能を発揮していることの素晴らしさっていうのに、本当にね、僕最近傑作漫画をここ2、3年ずっと立て続けに読んでて、僕ずっと漫画を描きながら、あんま漫画それほど熱心に読んでなかったんですよ。すぐパクっちゃうから。
ああ、ありそうだね、それは。
そう、で、なんか映画はずっと見てて、漫画より映画の方がずっと格上だみたいな意識で、作業してたんですけど、傑作漫画を読むうちに、漫画も別に映画に引けを取らないどころか、むしろ、凌駕することすら、大いにあるみたいな、そういう読者として体験をしてて、井上武彦さんは、その両方をやってのけたってことが、いかにすごいかっていうことを、本当にね、声を大にして言いたいんですよ。
いや、素晴らしかったです。
いや、ほんと素晴らしかった。俺、でも、オープニングのあの線で、キャラクターが
一人一人。
あれももう、
そこでなんか。あれ、だからさ、漫画を動かしてアニメにしてて、アニメからまた漫画に戻してんじゃねえか、みたいな。行ったり来たりしてるぞ、みたいな。だから、井上さんの中で漫画もアニメも、一緒なんですよ。
いや、あのかっこよさを、今年どころか、ここ数年でこんなかっこいいオープニングあっただろうかと思うぐらい、教えれちゃって。
震えますね。
なんか若干泣いてたんじゃないかと思うぐらい、あそこに痺れちゃったんですよね。
うん、何回も、いや、2、3回泣きましたよ、僕は。もうあれを見て。あリアルタイムですかね、まさに連載中。それからカメレオンジェイルから追っかけてますから。
はい。
いやー、若干そのモーションキャプチャーでぎこちなく動くアニメーションなんですけど、逆にリアルっていうか、なんだろう。
うん
うん、自然に見えるっていうか。
なんか背景とかネットとか、実写を取り込んでアニメ風に処理してるところとかってありますよね。
いや、それはないんじゃないですか。
なんかネットの動き方とか、あれ手書きじゃ無理じゃないかって思うようなことがあって。
あれは計算ですね。3DCG で作って、
今。AI みたいな。
あってれば、そういうソフトがあるんです。
あ、そうなんだ。
ああいう布系のやつは素材を入れていくと、まあ実際にはあると思いますけど、そういう計算をしてくれるソフトがやっぱほどあるんで、今は。指示も大変ですけど、もちろん計算できるからってアフになるわけではないので、大変なんですけど。
あと、やっぱり、あれですよね、ユニフォームのこのひっつき具合っていうか、なびくのもそうですけど、体にどれだけひっついてるかとか、ものすごい細かいところまですごいなと思って、モブとかはすごい簡略的に書くのに、ここはここまですごいんだって思うのが、ずーっと続いてて、もう、なんか見てるとき、ずーっと感動してたんですよね。話だけじゃなくて、映像的にも、なんか、なんでしょう、言葉にできないぐらい感動したんですよ。
恐らく隣で見たら60ぐらいのおじいちゃんが、 負けるぞとかって。結構、試合完成してるぐらいの気持ちで横で言うから。
あ、でもね、僕もね、
試合だと思った
けど、ジャンプで読んだっきり読んでなかったので、どっちが勝ったのか、あれって思って途中までなんか、記憶が定かでなくて、すっごいハラハラしましたよ。
まさにそれを隣のおじいちゃん、60ちょっとぐらいのおじいちゃんが、普通に。おー、線入っちゃったぞ、みたいな。ほんと試合見てる気持ちで、そうですね、言いそうなるぐらい、普通に話してるので、ね、面白くなっちゃって。
あ、でも自分も途中で見てて思ったんですよ。あえて、アニメのバージョンの声優を変えたっていうことであれば、最後もしかして変わるんじゃないかっていう、なんか、途中でその、自分の中で変なサスペンスが出るっていうか。
ああ、ストーリー変えちゃうかもしれない可能性あったわけですね。
最後の最後、声が変わってるっていうことが、ここも違うんじゃないかと思ったときに、すごいスリルを感じたっていうか、まあ、本当に、手をパーンってやるところまで、気が抜けねえなと思って、構えちゃいましたね、途中で。
実は2回目に行って、2回目5歳の娘を連れてってみたんですよ。途中で飽きて、もう帰りたいとか、ジュース飲みたいとか、トイレ行きたいとかっつって、あんま失敗したんですけど、家に帰ってきたらね、髪がギザギザのお兄さん、あ、誰、あ、ルカワくんっつって、ルカワ？うん。ルカワくん、うちに来ないかなーって言ってたんですよ。ルカワガールになってたんですよ。
どういうことだよ。
そんな見せ場大してなかったのに。
すごい絵の力ですね。
いやー、感動しましたね、本当。そう。なんか。
あれこそ、だからちゃんと普通に試合観戦してるぐらいの気持ちで、
よし！って
見てましたからね、やっぱり。知ってるのに、知ってるのにと思いながら、知ってるのに、よしとか言ってる人もいたので。
ずっと知ってるはずなのにっていうのも頭にあるんですけれど、新鮮に驚けるっていうことは、俺この試合を理解してなかったのかなっていうのとか、このスピード感で見てなかったのかなっていうのを再認識させられるっていうか。
まあ読んだとはいえ、はるか大昔ですからね。
そんなに二十何年前ですから。
まあ。
いや、でも、この衝撃はなかなかないなっていう。
本当に素晴らしい技術を、
は
い、恐ろしいことをやり遂げたなと思って。
そうですね。
大友克洋、手塚治虫も大友克洋以来ですよ、本当。
いやー、大友さんの映画は正直そうでもない。
いやいや、世界中に対しての衝撃が。アキラだけですか？他の。
あ、だからね、外国でね、原作知らなくて、この試合だけ見る人ってどう思うのかなって、本当そこ評価、気になってるんですよ。
逆に僕は知ってる分、ストーリーと試合が合ってないなと思いましたよ。
へぇ
ー。ルカワが天才かどうかわからない見てるので。
ああ、確かにそれは。
知ってますよ。知ってるからあれだけど、大した試合選手じゃねえなと思って見てる。全然活躍しないし、全然ダメだし、何もしないし、ああ、こいつダメだな、本当はって思いましたもん、やっぱり。
なるほど。
知ってますから、全部知ってた上で、こう見ると、さすが桜木もどっちかとダメな選手なんだなと思いながら。
桜木は初心者ですからね。
いや、そう、分かっていた上で、今見ると、確かに期待しねえな、こいつにはとか。
よく出してもらえてるな、みたいな。
そうね。ちょっとだから選手の紹介としては、多分原作を多分本人が理解してる分、ちょっとキャラ紹介的には失敗してる分は何個かあるなと思いながら見てしまいました。
うん。
両他で追っかければいいっていう多分覚悟はあるので、全然気にはなりませんけど、普通に考えると原作で言うと、これはルカワと桜木の話だから、やっぱりちょっと変だなと思ってしまう。映画能がね、ありますけど。
マイケル・ジョーダンのドキュメンタリー見たんですよ。去年の4月ぐらいに行って、そんでやっぱシカゴ・カブスが大きく影響してるじゃないですか。桜木花道がリバウンド王であるとことか、
ロッドマンとかですか、
ね、ロッドマンの、キム・ジョンウンと仲良しの、で、ゴリが入るまでやる気のなかった先輩たちがいたっていうのが、ジョーダンとすごい重なってるんですよ。
ね、そうですよね。まんま取ってきますから。
そう。
いろいろ、そういうの、当時の記憶を思い出しながら見てしまったので。
はぁ。
すごい、ナスタルジーも逆に感じながら。しかも、知り合いの後輩の甥がバスケットやってるんで。
ええ。
当時だから、当時のルールと今のルール違うんですって、バスケ結構。
ああ、なんか言いますね。
なので、 これを中学生とか見たときには、ルールが違うって思うのかね。あれ古いんだ、ルールって思うっていう人もいるんだろうなと思いながら、やっぱ
見る。鏡の古城みたいになる。
時間が違う。あれ今の試合じゃねえんだって思いながら見るっていうことはありそうだと思いました。
はい。では、そういうわけで、小泉の7位と南くんの2位が、ザ・ファースト・スラムダンクでした。
大決戦。
はい。では、いよいよ1位ですね。は、長かったこちらのファミレス映画館、映画ベスト10 2022も、それぞれの1位を発表です。小泉の第1位から行きましょう。
ぜひ被ってます、
ね。インド映画です。グレート・インディアン・キッチン。
おー、はいはい。
これはですね、インドの結構富裕層に嫁いだ女性を丹念に日常生活を描くと、なんとそれがとんでもない奴隷だ扱いだったっていう恐ろしい映画なんですよ。これをなぜ僕がこんなに1位にするほど感銘を受けたかというと、あ、まあ、それ、これを普通にね、威張ってるご主人っていうか、旦那さんとか、が見たら、いたたまれない気持ちになるんですよ。あ、俺やってる、うわー、パワハラじゃんみたいな。そういう告発される感じになるんですけど、僕はね、ほぼ、主婦、というとちょっと語弊があるんですけど、まあ、むちゃくちゃ家事をしてるんですよ。家事をしている人間としてこの映画を見るとそうだそうだって最後のとんでもないバーって躍動するシーンがあるんですけど、そこにむちゃくちゃうわ気持ちいいっていうとんでもないカタルシスがあって、ご褒美みたいな、普段頑張ってってよかったねみたいな、なんか逆に褒めてもらえるみたいな、そんな気持ちになる映画でした。まあ、このそういう自分の実体験とか関心のある部分以外でも、なんかね、この主人公の奥さんが SNS をでちょっとした愚痴を述べたりすると、親戚中がそれを見てて、お前なんでこんなこと書くんだっつって一斉に非難を浴びるみたいな、このご時世にあって恐ろしい場面とかもあって、すごい映画、文化の違いとか共通する部分もあり、なんかね、なんでこう自分みたいなこのおじさんがインドの若いママさんっていうか主婦にこんなに気持ちが伝わるんだみたいな、そういう驚きも含めてね、なんかね、とにかく見てて、そのクライマックスのわーってところがなんて気持ちいいんだと、今年一番、去年2022年一番気持ちのいいシーンがこのグレートインディアンキッチンのクライマックスのところです。
で、見る楽しみですね。
はい。ああ、まだ見てない。誰も見てない。
最初だけ見たことあったんですけど。ドキュメンタリーかと勝手に勘違いしてた。
ドキュメンタリーみたいな感じでね、ずーっとね、なんかこの映画面白いのかなみたいな感じで行くんだけど、どんどんもね、なんか心が、あーってなって、最後、うわ、気持ちいいってなって。ただ、家事の手伝いとか何にもしないで威張ってるお父さんが見たら、もう逆の気分になると思います。
落ち込む。楽しみです。ぜひ見ます。
はい。小泉の第1位は、グレートインディアンキッチンでした。家事を一生懸命やってる旦那さんの皆さん、ぜひご覧ください。では、お父さんの第2位をお願いします。
あ、1位ですよね。
あ、第1位だ、ごめんなさい。
あ、ちょっと書くの忘れて、ちょっと、10秒待ってください。はい、
ぜひ見なきゃ、ザ・ガーディアンと、
はい。
グレートインディアンキッチンと。
なんと、菱沼監督が見てなかったとはびっくりした。
見てないの多いですよ。いつも後藤さんので驚きますからね。
あ、
ま
だ入ってましたけど。後藤さんのが、
僕はもう。あ、
あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、全く興味を誘われてなかったと思いました。あ、そうか、見てみるかって気になったんです。今、だから、それと小さな、手紙と線路と小さな奇跡は横剣で見て見ようと思ったら終わってたので、すぐ早かったじゃない、終わるのね。
こんな映画が新潟のイオンシネマでやってたのか、よくわかんないんだけど。
そうですよね。それも合わせて、こう3本今。
でもね、これとスティールウォーターって多分ね、1月か2月に見てるんですよ、両方とも。それがずっと、ああ、今年の、すげえの見たなーってずっと残ってて、今に至りますね。
僕ちょうどダークウォーターが面白かったん
で、ダークウォーター。あ、みなみくんのヘッドセットが不調になっちゃったって。大丈夫かな？じゃあ、後藤さん、第1位お願いします。
はい。まあ、いろいろ思うところあれど、あれですね、僕は、とにかく純粋に面白いと思った映画か、やっぱ自分をこう、なんか、いろんな意味で驚かしてくれた映画って、やっぱりこう心に残るので、まあ、それがこちらですね。
ファーストミッション。言うんですかそれ。
これ日本映画ですもんね、これ。
日本映画の方です、これ。
同じタイトルでやったんですよね。アクションコーディネーターとか、あと、まあ、ご自身で俳優とかやれてるの、ハヤテさんっていう人がいる
んです、ね。ハヤテさん。
カラテキルとかね、主演してた人。あれで、いろんな、こう、アクションコーディネーターとかやったりする人で、まあ、一番これ有名な人も本人もよく言ってることですけど、あれです、映画泥棒の、最初にやるやつで、なんかこう、パレットみたいなのやって、追いかけっこするのあるじゃないですか。
今が新しい
やつ、ね。あれの、その振り付けっていうか、アクションコーディネートしたのは、はやてさんなんですね。はやてさんって人なんです。はい。で、いう人で、まあ、本人も俳優としていろいろ出られて、で、その人が、監督をしたりは、出演もしてるんですけど、で、まあ、ご当地ヒーローものみたいな感じなんです。なんか、千葉の船橋を、なんか昔から守ってる、なんかヒーロー一家みたいなのがあったり、そういうのがあって、で、そこでなんか悪者と戦うみたいな話のがあって、で、なんですけど、まあ、これも先に言ってしまいますけど、構成としては、あれですね、カメラが止めるだと同じような構成ですね。だから最初に、まあ、ある、こう、まあ、事件というか、だーっとあって、あとから第2部みたいな感じで、こう、バックステージものみたいになって、実は裏でこういうことが起きてましたっていうの別の視点で同じ事件というか、まあ、を、まあ、なんかこう、語り直すみたいな、そういう構成なんですね。で、まあ、基本的にアクションものなので、全然お金がかかってるやつじゃないですか。そういう特撮とかはほぼないんですけれども、だから本当に、まあ、バトルものっていうか、まあ、公演とかそういうところでも戦っているようなところなんですけれども、本当にだからもう、あれ、去年そう、だからもうこれもカメラの撮りながら同じだ感じで、まあ、ワンカットでずっと続いていくわけですよ、前半が。で、後半から実はそのワンカットで起きたことはこうなんだっていうのを別の視点で、まあ、描いていくっていうような感じ。別に映画作りの話じゃないんですけども、っていうような形で、で、とにかくなんかね、もともとこれ、なんか、8日間ですね。8日で作る予定だったっていうので、パンフレットを読んだんですけど、なんですけど、なんかいろいろあって、なんかその4日間しか時間がなんか取れなくなったから、最初はだからもうなんかその、途中まで撮って、もうなんか一旦それをパイロットフィルムみたいにして、っていうので、なんかもう一旦なんか全部作るのはやめようってなったらしいんですけど、でもなんかその4日間で結局全部本来の8日間予定だったら取り切ったっていうのを言ってて、でもパンフレットとか読むとみんななんかもうとにかくきつかったみたいなことを言ってて、多分ね、これ、出た人とかみんなあんまり報われてないんじゃないかなって思う。
たまにちょっとだけなりましたけどね。
まあだからもう、とにかく大変だったなって思って、だから本当ね、過酷な感じで、もう見てるのがわかるんですよね。特に主役の女の子のね、なんか女子高生かなんかの人とかも、全然アクション俳優とかじゃないんですけど、このためにこう、しごかれて、だ本当にね、もう目つきとか、ね、演技じゃなくて、本当にもうなんか、なんか乗り移ってるような感じのとかで、うわーって感じで、なんかね、結構スレスレな今の、コンプラ的に言うとどうなんだみたいなところが、あいつみたいなところが、まあ別になんかそういう、なんか、ひどいことや、いや暴力とかなかったと思いますけれど、そういう意味じゃないんですけれども、やっぱ映画の撮影っていうものに対して、ここまでこうね、なんか身を削るっていうようなところの、まあ、なんかただやっぱそれをね、なんか純粋に褒めたたいてはいけないところはもちろんあるんですけど、やっぱそれによってやっぱり生まれうるもの、やっぱね、本物感っていうのが、あとやっぱそこはね、映画のね、良くも悪くもなんかこの闇というか、まあ、みたいなところをやっぱ改めて感じたっていうところがあって、 てですね。で、やっぱその、あと僕はその、最初でですね、全然そういうカメラ止めら的な構成だっていうことを一切、宣伝さん言ってなかったんですね。だからそういったものじゃなくて、最初見てたので、だから、最初の方の方で展開していくところのアクションとかも、だから明らかに撮り方とか変だったり、おかしい、なんか普通のアクション映画の撮り方だったら、こうはならないとか、こんなカットが変っていうところが山のように出てくるので、まあ、冷静に考えたら、まあ、後で爆声もなるんだっていうと気づいたら、まあ、まあ、そういうものなんだと思うんですけれども、最初そういうこと知らないで前半見てたので、その時でもね、こんな斬新な撮り方あるのかとか、そういうふうに思って、まあ、それちょっと僕の勘違いなんですけど、見てたっていうところの、とにかくなんかね、ドキドキ感で、やっぱりこれでいいのかみたいなふうに思いながらずっと見てたところがあって、だから逆に言うと後半の方で、あ、こういうような実はなんか、顛末とかしたものあったんだねっていうのを裏で描くって構成になった瞬間に割と普通に落ち着いて、まあ見てしまったっていうのはあったんですけど、ただ前半のそのね、なんかこう、どんどんぶっちぎってみるような、一切説明がなく、こう展開していくので、そこのね、なんか、こう、神がかった感じのね、なんかスピーディーな、こう、没入感っていうのは、すごいものがありました。だから、これはなんか狙って演出でやったっていうよりは、結果こうなってしまったみたいなところが大きいと思うんですけれども、だから再現しようと思うと絶対再現できるもんでもないんですが、だからそこのね、できてしまったっていうところの何か、こう、奇跡的なものがあるんですけれども、そのね、面白かったなと思いましたね。だから、この1回しか見たら見直したりしてないですけど、もしかしたら2回目とか見直したら割ともっとなんか、普通に見れてしまうのはあるのかもしれないんですが、やっぱりこう、なんか、良い知識ない状態で、これは何だろうと思いながら、こうやっぱ見続けていく映画の快感みたいなものっていうのを、まあ別にこの作品に限らずなんですが、まあたまにやっぱそういったものがあるので、やっぱね、それをね、あれと体験させてくれた久々の映画っていうところで、これはやっぱ1位にもしたいなっていうところではありますね。
はい。
で、結構これが最初は東京で池袋とか始まって、単価始まったんですけど、まあ、口コミでいろいろ広がったりして、他の地方とかいろいろ出張な感じでやったりとかして、結構口コミでロングランでなかなかやって、まあ、見た人は結構評判が良く、はい、っていうようなので、まあ、一旦は、この前最終上映みたいな形でまた、池袋で最後に凱旋みたいな感じで終わったんですけど、まあ、また今後、まあ、配信とかするのがわかんないですけど、まあ、何かしら、はい、見る展開とかされていくと思いますので、これも本当にね、ぜひ。だから、これもなんか完全に、マーベルのパロディやったようなシーンとかたくさん出てくるんですけれども、なんかね、本当にもう、マーベル映画とかをね、去年見てきた、ずいぶん見たわけじゃないんですけど、見た中でもね、それとも比べるのも変な話なんですが、やっぱなんかこう、未体験のなんか楽しさみたいな、なんか本当にヒーローものとしての面白さみたいな、いうところで言えばなんかちょっとこの飽和状態になってしまった、まあ、マーベルとか DC と比べてね、やっぱ原点の楽しさみたいなところを、やっぱ改めてね、感じましたね。本当に、最初に、もうそれこそクリストファー・リーブのスーパーマンを始める、まあ別に僕リアタイムじゃないですけど、とか、最初のバットマンとかですね、実写で初めて見た時のなんかワクワク感みたいなのもね、正直ね、これはなんかはい、別に盛りすぎだではなくて、感じましたね、純粋に。これは、面白かったなって思っちゃいましたね。はい。っていうところで、これは本当にもう、1位と言っても、もう間違いはない。はい。はい。
不安になるでし
ょ。はい。まあ、いろいろ言おうね、いろいろ言えるとありますよ、もちろん。なんかあるんですけど、やっぱりそれを、やっぱりね、補ってあまりあるだけの、まあ、これはこうまで演出力っていうのは結果でできたっていうところあるんですが、なんかその情熱というかですね、こうぶっちぎってしまう何かこう、唯一無二感っていうのはやっぱすごいものがありましたね。
はい。後藤さんの、はい、第1位は、ファーストミッションでした。
これも見たい映画で待ちましたね。
そうですね。これなんかで見れるんですかね。あ、今聞こえるよ。
ああ、すみません。ごめんなさい。治りました。
ああ、よかった。じゃあ、菱沼監督の第1位をお願いします。
あれだけやっといて、最後に持ってくるのが、スパイダーマンノーウェアホーム。
はあ。
ああ。忘れちゃいましたね。1月ですから。
1月ですから。
1年前。1
月でずっと1位で、ずっと1位でした、最後まで。
あ、それはすごい。
みんな出てくるやつですよね。
みんな出てくるやつです。で、もちろんだから初日に行って、マサヤクルサーキットで、本当に出んのみたいな。出ない、出ないって困ったんで。だから、
まあ、隠
しきったので、多分トビーは出るだろうって分かってたんですよ。
はあ。トビーは何も。俺は何にも知らないで見てから、って思いましたよ。
多分その意味で言うと、劇場で本当に拍手と、普通になんか途中でなかなか日本ってなんないじゃないですか。
うん。
本当に第初日に IMAX で、IMAX じゃなかったな。ちゃんと大きいスクリーンで行った時に、本当に途中に歓声と拍手が出る。しかも2回っていうのを、久しぶりに味わったので。
ありましたね。僕は、初々に近いのが見たけど、
うん。すごくどうしよう。映画館に行くって楽しみを、いかにそのコロナ禍で、だから今ちょっとアバターに抜かれましたけど、はい、コロナ禍で19億ドルってバケモンみたいな記録を残した理由がわかるのが、映画館に見に行った時に、みんなと見てる時の楽しさが、ここまである、全員今ここにいる人たちが、今この映画を見てすごく楽しいと思った上に、ひたすら泣いてるみたいな状態。
なるほど。
しかも面白いってみんなが思ってるわかる、面白さが。うん、シリーズもんですから、逆にさっきのファーストスラムダンクに近い部分がありながらも、ちゃんとワン、ツー、スリー見てきた上どころか、その前の2本、いや、その前の3本みたいなところも踏まえて言ったら、その前の僕で言ったら、東映スパイダーマンも見てましたから、ずっと見てきたスパイダーマンの、なんとなく、ついにここでスパイダーマンってこういうことだったんだって思うぐらいの、映画人生、ほんと30何年分ぐらい全部なんか報われたぐらい気持ちがなるぐらいの楽しさを味わしてもらって。
なるほど。
なのにすごいのは、悲劇っていうところが。
うん、
これ通常こういうのってハッピーエンドで終わる楽しい映画でしたっていう対策になりがちなのが、最後実は悲劇で終わるっていうのが、スパイダーマンの良さだなってことを思い出して、
うん、どんな最後だったか忘れてしまった
。全員の記憶がなくなってスパイダーマンが本当の孤独になるです。しかも家族も全員死ぬので、
ああそっか、
全孤独になってヒーローを続けるってことだけが残るって話になるんで、さすがにサムライミの時でさえも。最後、MJ は残ってくれたりとか、
うん、
でアメスパが一応途中で終わっちゃったので悲劇で終わってはいたっていうのはありますけど、ついにちゃんとした3話でやったのに悲劇で終わらせるっていう凄みって、スパイダーマンじゃなきゃ多分ほぼ許されないんですよね。言うとしても。もちろんエンドゲームもある種悲劇では終わってますけど、うん、世界は救われてはいたりするわけで、その場合主人公の話でしかない話が、最後にまさか本当に悲劇で終わるっていうふうに思わせる。しかもそれでみんなが納得して、ああ、スパイダーマンになったって、まさか、スパイダーマンあんだけ見てきたのに、スパイダーマンになる話を、もう一回最終3話見て、スパイダーマンになったねってみんなが納得して終わるっていう、凄まじいのを体験してしまったので、うん、しかも通常マーベルは、劇場で、リアクションみたいな、撮ってるやつって、どんどん消えるんですよ。すぐ、もちろん、発になるんで消えるんですが、この後、ずーっと世界中からリアクション動画が出まくるんですよ、YouTube とか。この映画は、みんなでシェアしてほしいっていうのが、マーベル側も許して、世界中からリアクション動画が上がってくるぐらい。たら多分、何回か撮りに行ったりとか、その場で、マシンでも犯罪なんですけど、日本で言ったら。
うん、
世界でも多分犯罪のはずなんですが、逆に全員が犯罪をしても許すぐらいの状態になったっていうことの、ある種の映画の変わる、要するに映画自体が、罪を超える瞬間を見たのもあったので、多分これ多分世界のはずだと思う。映画館で撮ってる盗撮動画が世界中でバーって拡散してる状態になるっていうのも世界でも多分人生で初めて見たので。
懲役10万円、あ、懲役10年以下、1000万円以下の罰金ですよ。
さっきのまさに映画逃亡で言ったら、捕まることを自分で発表して載せてる状態を、逆に訴えないっていう状態でマーベルが許してる状態で、ほんとブラジルから、ロシアから、アメリカから、世界中のリアクション見て、全員が同じリアクションするってのを初めて見たので、生きてきて。面白いって言ったりするような、いわゆるよくあるね、映画の宣伝で。
そうですね。
最高です、面白いですとかって、わーとか言ってるあれじゃない、世界中の人間が同じことで同じ反応してるのを見たと思って、こんなことになるんだ、映画ってっていうのを、逆に映画じゃないところで改めて思ったって部分を、一番感動して、その上でも、多分、映画史上で初の、世界中で世界中の人のリアクションを見て感動するという映画を作り上げたことに対する評価として1位を。
なるほど。
ストーリーほぼ言わなくてもいいと思うんですよ。
はい。
これあそこで泣いちゃったんですよね。アンドリュー・ガイフィールドが、ウェンの説明するときに、君にとってのメリー・ジェーンがグウェンだったんだって言って、そのアンドリュー・ガーフィールドが、トム・ホランドのメリー・ジェーンを助けるじゃないですか。
はい、
その時に、やっと助けられたんだっていうので、少し感動するじゃないですか。あそこでボロボロ泣いちゃって、もう。
むしろ3回僕泣きましたからね、あの映画見てて。
いや、すげえなっていう。こんなまとめ方があるんだっていうぐらいなんか、感動しちゃって。
不 不思議なのが、本当に歴史上やってきたことを、まさか最後の一本の映画で、それを回収することができるんだっていう、多分映画史で作ってきたことの伏線を回収したみたいなことをやってくれたので、多分、これ以上の映画は多分生まれないんじゃないかとすら思う。
まあ面白かった印象は残ってるんですけど、ことごとく忘れてしまいました。
だからこそ、要は単独の一本の映画ではないですけど、もちろん三本だったし、前の4本、前の3本もあり、
スパイダーも全部見てますよ。
見てきた上で、よりこう、あ、見てきたことって、こんなに報われることがあるんだなと思ったんで。うん、多分これ以上超える映画はもう多分味わえないんだろう。多分生きてる間はもうないなと思えるので。あるとしたら、バックトゥザフューチャーが何かによって復活するぐらい。それもありえないので。多分もうないんですよ。一生でも
これ、ね、この映画で終わりができるぐらいだから。
もうピークだと思うんで。映画、自分の多分映画人生だ。多分これが最後だろうと思えるぐらいの凄みなので。
はぁ、あ。
これ以外には一つは考えられないというかですね。
石沼監督の第1話、スパイダーマンノーウェイホームでした。では、南くんの第1位をお願いします。
あ、第1位、最初に言っておきたいんですけれど、東京では一昨年の12月だったんですよ。新潟だと今年の1月、あ、今年ね、去年の1月に公開された、レイジングファイヤー。
あ、レイジングファイヤー、面白かったね。
楽しかった。いや、やっぱ、ベニーちゃん好きとしてはもうこれで終わりなんだっていうのは悲しかったですし、やっぱりここ最近のやっぱ中国映画に飲まれたじゃないですか。ほぼツイハークにしろ、あのリンゴラムにしろ、あのダンテラムにしろ、なんかもうあの頃の香港映画ってもうないんだっていうのがずっと思ってたんですけど、このレイジングファイヤーでやっぱり俺はこれが好きなんだって改めて思わせてくれるっていうか、あの、これは中国じゃ作らないよなっていう展開がやっぱ好きで、
はい、
で、基本やってることはヒートとかと同じようなことなんですけれど、いちいちやっぱ気が利いてるところが多くて、最後の決着のつけ方とかものすごいいいんですよね。マリア像から出たあの、鉄の杭で心臓を打ち抜かれるとか、わあかっこいいなっていうところをずっと見せてくれたっていうのがこのレイジングファイヤーですね。本当に香港映画に求めてたやつもう見れないのかなっていうのをあの見せてもらったっていうので、ものすごく嬉しくなった作品です。
うん、見たけど忘れてしまった。
あのね、あのウロン城の対決はすごい良かったですよね。逃走とか
良かったですし、あの街中の銃撃戦と爆発のシーンとかのあの豪華さ、もう、あの、お金があればできるかもしれないけれど、ここまでのやつはなかなかできないでしょっていう、中国じゃまず作らないよなっていう、なんかお金かけて CG で作りそうな、つるんつるんとした感じになりそうだよなっていう感じがしちゃって、効率とかそういうのじゃなくて、本当に、火花が危ないんだっていうのが本当にひしひしとわかるっていうか、
本当に多分香港映画人の教授として見ましたよね、あれはね。
本当に
七人楽団も感動したんですよ。だから、
ああ、見れなかったんだ。楽団
七人楽団ですよ。もう
あれは配信とかで見れるんですかね。すごい気にはなってるんですけど、
難しいかもしれない。香港映画のなのなんで、どうなるんだろうと思ってるぐらい。まあでもアマプラがやりそうな気はしないでもないですけどね、ユーネクスとかアマプロが。
ああ。あと今年で期待してるのはカンフースタントマン。それに続いてカンフースタントマン見て感動するんだろうなっていうのがわかるんですけど。
泣きました。泣きました。もう泣きます。香港映画ファンにとってはもう泣くしかないです。
やっぱ素晴らしいんですね。
素晴らしいです。さっきのあの、スパークスブラザーと同じで、本当に最初からずっとやるんですよ。ずっとやるんで。なぜ香港でアクションが発達したかの最初からやるので。しかもそれを使うのは、さっき言った現在までやるんですよ。ちゃんと丁寧にずっと。
へ
ぇー。90何分しかないのに、まさか全部やると思わないぐらい、ずーっと全員出してくるので。ちょっと感動が止まらない。途中もう感動が止まらなくて画面見れなくなるんですよね。見なきゃいけないのにちょっと、ああ、そうだったなと思いながら見るぐらい。
いや、ほんと、ベニーちゃんはもったいない人が亡くなっちゃったなっていう、香港映画の、これ、本当の希望、アクションの希望だったのにっていう。
いかに、そう、ダンテラムのね、お亡くなってしまいましたから。
いや
ー。なんか、人しかいませんからね、今、香港でアクションって。
いやー、なんか、本当に最後の香港映画を見たって感じで。
うん、
なんか悲しくなりながらもやっぱ熱くなったなっていうのがこのレイジングファイヤーでした。1位に上げさせてもらいました。
はい、南くんの第1位はレイジングファイヤーでした。
素晴らしい傑作です。
さあ、はい、というわけで皆さんのベスト10の発表が終わりましたね。
はい、
じゃあ辞典をちょろちょろと発表していきますか。
そうですね、
はい。
じゃあ、小泉からいきますね。まあ、他にもいろいろあったんですけど、まあ、ニトラム。
ああ、ニトラム入れますか。
ニトラムはね、すごい、まあ、まあ、まあ、テロリスト犯っていうか、クズが強行に走るみたいなやつなんですけど、映画のね、質感が、自分の、この、すごい、ちょっとセピア調っていうか、古い感じのフィルムみたいで描かれてて、あ、70年代か60年代なのかなって思ってたら、90年代を描いてて、あ、もう、今の人にとっては90年代がこんな感じなのみたいなので、すごい衝撃を受けたんですけど、まあでもね、内容はとても面白かったです。
すごい、すごい。本当凹みながら見ましたけど。
ビーストっていうのはね、あの、ライオンを、
イドリス・エルバーの方ですね。
そう、を見に行って、なんか、まあ、なんか事件に巻き込まれるみたいな話なんですけど、家族が。すごくね、丁寧に描かれてて、地味な話なんですけど、とても引き込まれてハラハラしました。
いや、面白かったですよ、なんか。
ねえ。愛だよ、どこへはね、東京だと一昨年上映されてたんですけど、新潟では今年の7月にやってて、東欧のどっかの国ですよね、同じ、
チェコではないかと思う。
そう、国の中で民族紛争みたいなのが起こって、学校の女の先生が、高校教師の先生が主人公なんですけど、なんかもう本当にね、自分の教え子が敵に回って、収容所にこっち来いみたいに、先生こっちですよみたいに言われて行くと、もう、ほいほいついてったらみんな殺されちゃうみたいな。まあ戦争ってこうなんだみたいな。
見れてない。愛の感想で見れてないんでしょうね。
あ、そう、これはね、その、ママさんっていうか、家庭のね、主婦でもある、人の目線で、いかに戦争が恐ろしいかっていうのが、もう骨耳に染みる恐ろしい映画でした。でっかくなっちゃった赤い子犬、僕はクリフォードっていうのは子供向けの映画なんですけど、これもね、
楽しかった。
すごく丁寧に描かれてて、子犬が、赤い子犬が本当にね、軽ワゴン車ぐらいの大きさになって、街を、突っ走るみたいなのがね、とっても楽しい映画でね、ちょいちょい、まあ、本当にね、出来がいいから引き込まれて最後まで楽しく見ちゃうって。
本当はアメリカでも、びっくりのスマッシュヒットをして。
ああ、
すごい、まあ。
ベスト10、子供向けだから、そんなね、ベスト10に押すっていうのはないんですけど、絶対触れておきたいなって思うのが、僕はクリフォード。クリエーションストーリーズは本当ベスト10に入れたけど、やっぱ泣く泣く落とした感じで、クリエーションレーベルってイギリスのインディーレコードレーベルの歴史をたどるやつで、まあ本当にね、この当時僕もレコファンとかディスクユニオンで中古 CD で洋楽をもう漁って安値でなんとか手に入れて聴きまくっていた日々をもう本当にこう心がかき立てられ蘇ってくるような、ただ僕クリエーションレーベルっていうレーベルを意識して聴いてはなかったので、 あれクリエーションだったのかみたいな、なんかね、
プライマルスクリームっていう代表するバンドがあるんだけど、プライマルスクリームが、なんかこう、地味なのに異常に押されてる、なんでだろうって思ってたら、社長の友達だったっていう。
ヒット出したからですけどね。もちろん、ヒット出したからではあるんですけど。
そう、だから長年の謎が解けたっていうのが気持ちよかったです。あと、ラムっていう、ホラーなのかな？モンスター映画で。
ランドホラーです
ね。ええー、これもね、あのね、ある漫画家さんの作風がすごく近くて、その、なんだっけな、アクション双葉社で仕事してる、妖怪の漫画描いてる人が、映画になったんじゃないかって錯覚するぐらい作風が近くて、びっくりしたんですけど、すごく面白かったです。以上です。ありがとうございました。
いい作品ばかりです。
はい。後藤さん、辞典何かありますか？
はい。ちょっとパパッと今書いたところなんで、はい、あれ、ちょっと後ろのあれか、紙が、ちょっと映っちゃって見づらい。この辺ですかね。探すとか。
あ、モガディッシュ、韓国映画。
よかったですね。
明日、多分だ
よ、見て。初めて来まし
たね。アルマンテスの日々だ。
何ですか？
あれです。ハイパーメディアクリエイターの高橋剛さん。
ああ、YouTube の宣伝が出てた。横見たぞ。
あの人が作った初長編映画で
です。バナナチップラブ、あれテレビか。
なんか東京ではとか日本で、まあ日本でもやってるかっていうのも、世界では、東京のお台場にあるシネマメディアージュっていう、あそこで一週間上映しただけで。
ああ、
ね。
そうなんですけど、もうすぐ一番でかいスクリーンでまた金払って、まあ借りたんでしょうね、きっと。これで、ね、全品キューバで撮った映画なんですよ。
へ
ぇー。キューバ人っていうか、もうなんか外国人しか出てこない映画で、まあ、キューバ、まあ、架空の国は設定なんですけど、まあ、キューバ、キューバしか見えないところで、まあ、キューバで撮ってて、で、なんかそういう群像劇みたいなので、なんかその、テロリストみたいなのとか、あとなんかこう、独裁しようとしてるなんか変な、大統領とかでいろいろ出てきたりとかして、まあ、新自由主義経済が世界を滅ぼすみたいな、まあ、完全に思想に乗っ取った映画なんですけれども、ただね、すごいちゃんと作られていて、まあ、会議とかも、なんかまあ、お金とかどっから引っ張ってきた、あと自費とかも投入してるんだと思うんですけど、なんかいろいろなんかワイルドスピードのなんか、スタッフが使ったダウンでなんか、かかってるとかなんか宣伝で言ってましたけど、ただね、全然安っぽくなくて、すごいなんかお金がかかってて、なんかね、ちゃんとすごい撮り方、まあ、もともとやっぱ本人もね、まあ、今、短編とかで作品とか作ってた人だったりしますし、まあ、もともとそういうメディアとか、いろいろな変なところでも騒がせとかしてるような人でありましたけど、まあ、その辺の技術っていうのは、もともと、まあ、多分僕全員よく知らないですけど、ある人だと思うので、だからしっかりちゃんとね、普通の一本の映画として、だから純粋に変な意味じゃなくて、うん、まあ、よく言えば普通だったんですけど、なんかね、面白かったですね。やっぱなんかね。
あれ、iPhone 撮ってんだね、全部だ
し。そうなんですよね。なんかね、ちゃんとしっかりできてましたよ。なんか、はい、別に、明らかになんか親って思うシーンとかありましたけど、なんか、こういう方あれですけど、変な、なんかこういうね、本業じゃない人が作った変なバカ映画みたいな、本当は決してなくて、
うん、
普通に、まあそういった意味では、もうよっぽどなんだこれみたいな日本映画とか山のようにあるので、その中でも本当にちゃんときちんとね、真摯に作られたね、真面目な映画でね、面白かったですよっていうの
が。はい、90年代に高城剛株がガーって高かった時に、バナナチップスラブを放映されて、すっごいつまんなかったんですよ。それで、あ、こいつはもう見切ったって思ったんですよ。
そういう変なね、ふざけたことか、あとコメディじゃまずないですし、なんか真面目にちゃんと染まれた映画で、いや、そんな絶賛するあれでもないんですけど、あと面白かったのは、映画見に行ったら、なんか高橋剛の本が全員に配られて、そう。まあなんかその映画のメイキングっていうか、なんかメイキングでもないんですけど、なんか使われた、なんか小道具とか延々なんか宣伝するみたいな、よくわかんない、なんか、本で、しかもその本が非売品のなんか、作られたやつらしくて、で、まあ僕はその本をもらって、そこはヤフオクで、1900円ぐらいで売れたのはね。
ゼロ円が1900円
で、ね、日本でやってる箇所が1箇所ですからね。
何しろ。ただ、お台場までね、交通費とかかけて行って、なんだかんだ3000円ぐらい払ってるんで、まあ、
なるほど。
差額で1000円ぐらい払ってるんですけど。
YouTube に結構ね、予告編は出てたので。
そうです。1000円とかバンバンやってたと思うんですけど、まあ、ただ、まあ、とはいえ、お台場までね、一体どれだけの人に見に行ったんだみたいなところ、まあ、でまあまあ人入ってましたけどね、
これ。最終来るのかなと思いながら見てましたけど。
多分ね、今後ね、見られる機会は多分これないと思うんですけど。いや、これはなかなか、はい、ちょっと、うん、なんか奇妙なものを見せていただきましたって感じですね。はい、
ありがとうございました。では、菱沼監督の辞典をお願いします。
どうも、逆に言うとこれはトップの大作が並びますけど。あ、
コーダ愛の歌。
コーダに、あれ、ノープに、ナイトメアリアここに入って。
ああ、ノープ絶対菱沼監督入れると思ってたら、そうでもなかったですね。
いや、でも、あの辞典ですけど、13、15位に入りました。トップガンマーベリックはこの辺に入るから。
なるほど。キングメーカーって何でしたっけ？
これ、韓国映画ですね。声もなくと。
ああ、全然知らないや。
これはだから実際にノムヒョンの、
ノムヒョン
デジュだったかな、キムデジュだったかなの、実際の選挙参謀の人の話を元にした。
そうですね。
もう、極悪な選挙のやり方をガンガンやっていくので。賄賂とか当たり前のレベル、相手から奪った金で賄賂するとか、恐ろしいことやりまかって、大統領、まあ、その人自体は大統領選までは絡んでないですけど、その、ノムヒョンだったかな、キムデジュンだったかな、キムデジュンかな、キムデジュンを本当に気に上に引き上げていくって作業を、ほぼ実話だって言った時の恐ろしさを、見たっけ逆ですね。リメイクだったのじゃない。映画見たと、まあ、フィクションでよく作ったなと思って、調べたら、ほぼ実話だったっていうことの恐ろしさを逆に味わうっていう。
はあ、
こんな選挙方式でいけんのかよってことをガンガンやるので。映画見てたら、ああ、よくアイデア考えたなこれと思ったぐらいのことを本当にやる。しかも、それが面白いのは、この、勝てば正義だっていうふうに思ってるので。
はあ、
そうだ。実際の議員自体、ノムヒョンだって、キム・デジュンさんは、これは良くないと思いながら、勝つために利用しているところの悲しさがすごいんですよ。絶対捨てられるわけですね、もう見てても。実際捨てられるんですけど、その捨てられる感じが分かっていてでも、その、要するに自分は悪に染まるけど、議員に勝たせれば、この国が良くなると思ってるから、思想的にはすごく評価をしてるわけですよ。
はあ。
だけど自分は絶対捨てられると分かっているのに応援するって不思議な状態になっていて。すごい悲しいバディーモンなんですよ。切ないバディーモンで。とてもよくできていた。しかもこれがすごいのは、その監督がまさにその、日本で言うと、九州みたいな。
はい。
けど悪いな。なるほど。だから、なんか韓国って、東と西で、対立があるんですって。ソウル道と、もう一個普通の方、ソウル側と。
うん。
こっち側でどうしてもなんか低い地域と見られがちで、
うん。
すごく差別があるんですって、実は。
こ
っち側から、要するに、戦い、挑むためには、すごいいろんなことやんなきゃいけないっていうのがあるらしくて、で監督も実際そっちの出身の方らしく、この部分をすごく入れてるんですよ。
ああ。
すごい差別の考え方とかが、まさに本人の部分として出してくるので、
はい。
とても身につまされる描写がちょこちょこ出てきて、
はい。
でもすごい上手いんですね。だから多分もともと、一回ヒットして次こけて、これでまた大ヒット出してる人なので、そういう自分の中に持ってることを、ね、抱えている、差別意識だったり、そういうもので、すごくうまく描いてる映画で、すごい切ない。だからノワールとも言いづらい、すごい複雑な映画なんですが、とても良かったです。ただ、それよりも声もなくの方が、とても良かった。
へぇ。声もなくって、どこの映画ですか？
でも韓国映画ですね。
ああ。
これはまさに誘拐された女の子。誘拐された女の子、誘拐された感じでした。ところがですね、お金を出さないので、親が。はい、誘拐犯がもう困ってしまって、いわゆる、雑務処理をさせてる男のとこに、もともと預けるんですね。
はい。
でもお金払われないから、そいつをずっと面倒見なきゃなんなくなるので、当然、自動売買の方に売りに行かなきゃいけなくなるって話で。
あら。
ところが、その上手いのは、その雑務の担当なので、 なんとなく良くないことだと分かってるんで、ヤクザの仕事は別に悪いと思ってもね、人殺しのとか全然普通に目の前で見ていたりするようなやつなので。だけど、子供のことをこうしていいんだろうかっていうことで悩みを、初めて悩み始めるんですよ。普通に悪いことして生きてきたのに、子供を売っていいんだろうかってことで初めて悩み始めたりとか。で、子供自体も親に捨てられたってことが分かってるので、私はこの後逃げたからってどうやって生きていけばいいんだろうかっていう、すごく哲学的な問題に普通に、言うたら、めちゃくちゃ頭悪いんですが。
うん。
彼らが普通に哲学の問題にぶつかっていくっていう、9歳とかの女の子と、知能がちょっと遅れた20何歳の男が、哲学的なプラス人生的な問題に、すごく直面しながら一緒に暮らしていくって様を見せられるので。なのにコメディなんですよ。ずっとコメディで、すごく何が起こるかもう全くわからないです。もう恐ろしいぐらい何が起きるかわからないっていう状態のことを、この女性監督で、これまた、この展開で描けるんだって思うようなことを、主人公が二人いるんです。その9歳の女の子と、27歳のちょっと知恵遅れ気味なお兄ちゃん。はい、お兄ちゃんが、兄ちゃんですね。が、まさに全然どこに転がっていくかわからないと思いながら、すごく伏線の発達しないようになっていて、まさかそんなどんでん返しがあるみたいなことを、実は2、3回仕掛けてくるので、すごく切なくて哲学的で人生の話をしながら、クライムものとしてすごくよくできてるんです。もう稽古みたいな。で、一応、韓国では2、3年前の映画なので、いくつか賞はもう、世界的な賞を取っていたんですが、日本だとなんかすごいさりげなくさらっと終わってしまったので、ずさんさっき言ったように評価しにくいんですよ。クライムものなのか、さっき言ったヒューマンものなのかわからない、すごく複雑な映画なので、驚きました。見て、何これって思うようなことが起こりまくるので。
声もなくですね。
なんか驚きの映画だと思います。
はい。では、南くんの辞典はありますか？
はい。クライマッチョとマークスマンってなんか2本で1本なような映画で、おじいちゃんとおじいちゃんで、おじさんってこんな違うんだっていうのがなんか思ったんですよね。あと、犯罪都市ラウンドアップ。あと、グラスオニオン。
ネットフリックス。
ネットフリックスの。あと、そうですね、シャドウインクラウド。あと、これも、ネットフリックスなんですけど、トロール。
変な映画でした。怪獣映画でしたね。北欧怪獣。
北欧怪獣映画で、この監督のウェーブって作品がすごい好きなんですよ、俺、パニックもので。
網の映画ですね。
ええー。で、このトロール見たときに、これ、日本で大魔神作れねえかっていう、なんか少し希望を持ったんですよね。なんで、その希望を込めてトロール入れさせてもらいました。あとアニメですけど、ゆるキャンと、グッバイドングリーズ。あと、ナイル殺人事件結構好きだったんですよね。
うん。
あと、
よかったんですか。なるほど。
見てる忘れちゃった。
見てないんで、買ってくれてなかったの。
いや、結構、気楽に見れるっていうか、いいサスペンスだなと思って。なんか、
エジプトの、なんか、遺跡に行って、
あ、そうです、ナイル殺人。
落とされるみたいな、岩が落ちてくるみたいな。
そうです。なんか、
ぼんやりした記憶。
奥さんがこんなところ嫌で早く帰りたいっていうのに、なんか、そのツアーのなんか、コスプレとかするんですよね。お前本当に帰りたいと思ってるとか、なんか、変なこともあるんですけど、まあでも、普通にしっかり、豪華絢爛なサスペンスで、なんか見応えはあったなと思います。気楽に見るんで、あれば全然おすすめです。
いや、すごいな。あんだけ自然が売りなのに、ほぼ CG っていうね。
そうなんですよ。
すごい。あんだけ自然が売りのはずの映画を見てるのに、全部 CG だってわかるってすごい。
でもちゃんと船は作ってあって、それのトリックとかもちゃんとしてて、うん、そこはちょっと良かったかなっていう。見応えは。
第3弾も決まりましたからね。
でしょ、主人公の過去が描かれてるっていうのがいいんですよね。
そう、変わったの。ポアロはほとんど過去が描かれたことないのに、勝手に映画版でオリジナルに過去を作ってしまってるので。
あれ、聞こえます？
聞こえますよ。
ああ、ちょっと俺の方がなんか音が聞こえなくなっちゃって。
うん。
とりあえずこんな感じです。ワーストのバイオレンスアクションは本当にひどいんで見てください。
嫌だよ。
あれ、言われたん
だよ。
やめました。だから、すごく普通の人にそう勧められて、じゃあ見ないねっていう、すごい解決が終わりました。
そんなつまんない映画をわざわざ見るようなことはもうしないのです。
いやなんか、ある意味ここまでひどいと面白いですよ。
うん、そういうのも見ない。
大怪獣だとしますと、それがいる森も同じように進められました。
うん、そういう、そんな、傑作を見ようと思って失敗することはあっても、わざわざそんなことはしない。
発見はあるかもしれませんけどね。
はい。もう、それは若いうちにすることで。
やっぱひどいんですね。いや、もう、知り合いが見て、いや、見ない方がいいよ。
うん。原作が好きだから、地雷集しかしない。
それがいるものも同じこと。
はい。そういうわけで、今日はどうもありがとうございました。長くなってすいませんでしたね。4時間ぐらいかかっちゃった。ではまた、ね、上半期ベスト10とかもしたいんですけど、なかなかこう、モチベーションが上がらなくて、つい、年一になってしまいましたが、またじゃあ、また今年の、もういっぱい見て、来年の頭にぜひお願いします。
よろしくね。まあ、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きいただいた皆さんもありがとうございました。ではまた、さようなら。
味わうの